聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所はマタイ6章8節から9節、新約聖書の8ページとなっております。それでは拝読いたします。だから彼らの真似をするな。あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである。だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように。本日はこの聖書の箇所を通しまして、神様の素晴らしさの発見という題で泉川牧師にメッセージをお願いします。
皆様おはようございます。今日も皆様ともに礼拝を捧げることができることを本当に感謝いたします。朝は、子どもたちの、礼拝がありますので、そこでもお話をさせていただきました。そこで一生懸命お話をしたので、喉の調子がちょっと変だなと思いながら、この礼拝に臨んだんですけれど、メッセージに立つ直前までですね、皆様と一緒に賛美をしているときに、後でメッセージをするというのを忘れておりましたので本当に大きな声で賛美をしておりましたが、はたと気がついたのが、メッセージを語り通すことができるのかなという感じですけれども、喉の調子があまり良くないのはいつものことですから、お聞き苦しいでしょうけれども、また一生懸命神様の御心ですから、聞いていただきたいというふうに思っております。それでは一言お祈りをして今日のメッセージを取りさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日もあなたが私たちをこの場に招いてくださり、あなたとの豊かな交わりの中に置いてくださることをありがとうございます。私たちが日常生活から離れて、私たちの心をただただあなたに向けることができ、またそのことを通してあなたによって結ばれた兄弟姉妹の存在を深くまた覚えることができるようにしてくださって、その心と心の交わりの中で私たちを生かし祝福してくださることを心から感謝いたします。一週間の歩みを終えて新しい一週の始めを始めようとしております。どうぞ天の父なる神様がここにお集まりの一人一人の疲れを取り除いてくださって、新たなる力に満たしてくださって、この週もあなたの御心の中を歩み、また多くの方々との交わりの中で神様の御業を祝福を共に見ていくことができますように導いてください。この礼拝の中であなたはさまざまに私たちに恵みを与えてくださっておりますが、その中にあってあなたの御言葉をいただけることは特別な恵みであるとこのように思わされております。どうぞ天の父よ、あなたが私たちの心に直接に語ってくださる命の言葉でありますから、私たちが心を開いてあなたの御声を聞くことができますように、またそのことを通して私たちが自分自身を知り、また気がつき、悔い改めつつ新しいまた自分として再スタートすること、成長することができますように導いてください。またそのために働いてくださるご聖霊が今日も豊かに私たちの中で働いてくださっていることを感謝いたします。これからの時間を見てに委ねます。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。今日は、マタイによる福音書の中で、いわゆる主の祈りと呼ばれているところですね、6章の9節のお言葉が、 与えられましたので、その言葉を通して語らせていただきたいというふうに思っております。まあ、その中でイエス・キリストは私たちにこう祈りなさいよと教えてくださったのが、皆が崇められますように、天にいます 私たちのお父さん、皆が崇められますようにと、このように祈りなさいと教えてくださいました。ですからイエス・キリストはこの地上で歩まれている時にですね、イエス・キリストの切なる願いは、父の皆が崇められること、すべての人々が天の父のことを本当に心から素晴らしいと、その神様の素晴らしさを知ってその神様を崇める、そういうふうになってほしいとイエス・キリストは心から願ったわけです。当然イエス・キリストがそれを心から願うことは、誰よりもイエス・キリストが父なる神様の素晴らしさに心を打たれて、いつもそれを感動し、そして自ら天の父を褒めたたえる思いを持って生きてたからこそ、このように素晴らしい神様を全ての兄弟姉妹と共有したい、同じ神様の素晴らしさを一緒になって素晴らしいということができる、その世界を共有したいという切なる願いをイエス・キリストは持ってらっしゃったんだなということを思うわけです。皆様もこの聖書から離れる話ではありますけど、個人的な生活の中でこれは本当に素晴らしいと心を惹かれていることがあるとしたらですね、皆様はただ自分がそれを素晴らしいと思うだけではいることができずにですね、きっと誰かに対してこれは素晴らしいよと言って聞かせることでしょう。そしてできることであれば一緒にやって本当ねって、それって素晴らしいねと言ってくれる、まあ、そういうことを求めるのでないかというふうに思います。私たちは人としてですね、心と心をつないで生きています。その心と心をつないで生きているということは、言うなれば共感しながらですね、心と心が響き合う、共感しながら生きているということでもありますから、どのレベルで共感するかという話になった時に、自分の中で最高だとこう思っているものですね、そこのところで共感し合う、響き合うということができれば、それは一人で喜びを喜ぶよりもですね、本当にこの響き合う人々との交わりの中で、それはさらに大きなですね喜びとなるであろうというふうに思うわけですね。ですからイエス・キリストはこの地上を歩まれている時に、いつでも天の父なる神様を見上げて、この方本当になんて素晴らしい方だろうかということを、いろいろな局面でまたいろんな部分でですね、イエス・キリストは天の父の素晴らしさを思い、それを感動してですね、それをどうにかして連れている弟子たち、そして後には全ての人々とそれを分かち合いたいと願うわけですよね。ですからイエス・キリストは弟子たちに対して、私は天の父の素晴らしさを多くの人々と共感し共有したいんだって、それであれば私の弟子であるあなた方、私に祈りを教えてほしいと願うあなた方、あなた方に対して私が祈りを教えるのであれば、父の皆が崇められるようにということを、あなた方は第一に祈るものでなければいけませんよということを教えてくださっているわけですね。ですからイエス・キリストの弟子であるならばですね、イエス・キリストについて歩くものであれば、天の父なる神様の素晴らしさを知って、それを多くの人たちと一緒に共有し、また共感し、そして天の父なる神様の皆を一緒になって褒めたたえていくという、崇めていくという、こういうところに立っていかなければいけないと思いますし、また私たちはそうなりたいとこう思うわけですよね。皆様もですね、信仰生活を振り返ってみて分かることでしょうけど、ある方々は神様の言葉は素晴らしいと言って聖書の言葉に対して熱心に学ぶ方々がいらっしゃいますけど、その御言葉のですね、父の言葉の素晴らしさということを本当に思いながら、それに熱心に耳を傾けようとする人たちは、おそらくそういう自分がそういう体験を持つ前にですね、 御言葉がどんなに素晴らしいものかと感動を持ってですね伝えてくれる、そういう先輩となり、その他の人の存在があったということではないかというふうに思います。まあ、そういう意味で私たちは神様という方は本当に崇められるべきお方ですから、それを私たちも感動しながら多くの人たちと一緒にですね、まさにこの最高の感動を共に分かち合う、そういうものとなっていきたいというふうに思うわけですね。まあ、そのために今日はイエス・キリストがこう祈りなさいと教えてくださった、天にいます我らの父よ、とに皆が崇められますように、皆が崇められますように、それを本当に私たちの祈りとさせていただきたいとこのように思い、またその祈りを自ら生きるものとさせていただきたいというふうに思うわけであります。ただこのように天にいます我らの父よ、皆が崇められますようにというこの祈りを私たちが祈っていくためにですね、まずは私たちが皆を崇めることができるものにならなければいけないということでありますけど、そのために私たちの中にですね弊害となっているものが何であるかということを、イエス・キリストはこの主の祈りを教える前のですね聖書の箇所を通して私たちに教えてくださっているわけですよね。これ6章からですね、イエス・キリストが自分の義というのを人に見せようとするような偽善者になっていけませんよとこのように教えてくださり、あるいは祈る時においてもですね、あなた方は偽善者のように祈ってはいけませんよと教えてくださいましたね。その偽善者となるということがですね、神様の素晴らしさを知る妨げとなり、そして神様の素晴らしさを素晴らしいと感動することのできないものとさせてしまうんだということをイエス・キリストは教えてくださっているわけです。そしてまた主の祈りの前にですね、これらのものはその神様が私たちにとって必要なものであるということをよくご存知だから、あなた方は生活のことで本当に心配する必要ないんだよと、心配することもしてはいけませんとそのように教えてくださいましたね。ですからイエス・キリストのお言葉に従うとですね、イエス・キリストは偽善者であるということ、そしてもう一つは生活のことで心配しているということ、この二つはですね主の祈りを祈るものとしてこの問題は解決しておかなければいけないですよということを教えてくださっているわけですよね。ですから私たちもですね、本当に神様という方はこれ以上にない素晴らしいお方ですから、もし私たちが心から感動すべきお方があるとしたら、神様以上にですね私たちの心を震わせるほどにですね感動を与える方はいらっしゃらないんですよね。その神様の素晴らしさを私たちが自分たちの心のですね震えを持って体験することができてないとすればですね、それはその感動を妨げている私たちの心の中にある問題を先に解決していかなければいけないということを教えられるわけですよね。それでイエス・キリストは偽善者たちのようであってはいけないと教えてくださったことですけれど、その偽善者というのはですね人に見られようと思ってという、その人がですね生きている時に、ね、私たちが生きている時に何かを意識しながら生きているわけですけど、何を意識しているかといって私たちは人の目を意識するということは誰であってもですねそれは大きなことであろうかというふうに思います。人と一緒に生きている以上、人との関わりが自分自身の幸せと不幸、祝福とまた災いということを決めていくということになりやすいですから、ですから私たちは周りにいる人たちが自分に対してどう出てくるのか、どう思っているのか、何をしようとしているのかということはいつも気にしなければならないことですし、また気になることでもあるわけですよね。 ですから私たちはですね、天の父なる神様という方を見上げる前にですね、どうしても自分たちの周りにいる人たちの目を気にしてしまうということがあるということですよね。そして周りの人たちの目を気にすることによってですね、私たちが言うなれば自分中心、自己中心な心を持つとですね、周りの人たちが自分を見ているその目、その評価というのが自分に対して良い評価であれば私は良いものをもらうことができる。でも私に対して悪い評価だったらひどい扱いを受けることもあるということを知っていますから、ですから周りの人からですね、周りの人から自分がよく見られるということは自分にとって重要なことということになるわけですよね。そうした時に自分が持っている良さをそのままに表現して、そこはあなたいいところだねと認めてもらうんだったらいいですけど、ただその自分がですね、特別に恵みを受けたい、特別によく扱ってもらいたい、特別に多くのものを得たいとかというふうに自己中心な心でそういう気持ちが大きくなるとですね、必要以上に周りの人たちに自分のことをよく評価してもらいたいという気持ちになるということですよね。そこにですね、偽りの自分を演出する、ね、偽りの自分を演技する、そういう偽善というのが私たちの中に入り込んでくるものだということがわかるわけですよね。そうすると相手からですね、評価されるためには良いもののように見せないといけないということですよね。で、良いもののように見せないといけないんですけど、本当はそれほど自分は良いものではないんですよね。そうすると自分をよく見せようと思ったら、私たちはですね、必要以上に頑張らなければいけないということにもつながってくるわけですよね。ですから周りからですね、良い人と見られたり、いい人と見られたり、すごい人だと認められたり、価値あるもののように周りの人に見られる、いわゆる良い子のよ、まあ、子どもたちであれば良い子のように見せなければいけないという、良い子を演ずるというのはですね、誰にとっても大変なことだというふうに言わなければいけないでしょう。そうするとですね、周りの人に良いものとして自分を見せたいんですけど、見てみたいんですけど、もし周りの人がですね、良い人たちだったらですね、その良い人たちの上回って自分が良い人にならないといけないので、そのもっと頑張らないといけないという話になりますよね。ですから私たちがですね、自分のことを良いもののように見せようとするとですね、私たちは限りなく頑張り続けなければいけないということになります。そういう頑張る人たちはですね、本質的に頑張ることは嫌ですから、本当はね、辛いですから、嫌いですから。ですから良いものでありたいと思う、良いもののように見せないといけないと努力しながらですね、努力しながらその努力を強いるですね、良いものそのものに対してですね、反発心とかですね、敵意とかですね、そういったものを持ってしまうということもあるということを知っておかないといけないですね。イエス・キリストがですね、どうしてあの当時の祭司長とか祭司たち、律法学者たちからですね、その嫌われて、そして排除されようとしたかというと、祭司とか律法学者たちはですね、人の目を気にし、人からですね、評価される立場に立ってその役割をすることができるわけですから、少しですね、自分たちのことを偽って良いもののように見せようとこうしているわけですよね。ところがイエス・キリストは良いものとして自分を見せようとしているんでなくて、イエス・キリストは本心から良い方だったんですよ。神様を崇める心、神様に従おうとする心、周りの人たちに対して注ぐ心、愛の心、全部真実なんですよね。ですからイエス・キリストは頑張って自分を見せようと働いてるんでなくて、あるがままの姿でその生きてるわけでありますけど、でもイエス・キリストの神の子としての真実な生き方というのは、地上で生きている私たちからするとですね、本当に御国に属しているものとしての高い次元でですね、イエス・キリストは生きてらっしゃるわけですよ。 そうすると祭司とか律法学者とかとにかく人の上に立ってですね、リーダーシップ取るために自分をそれなりのものと評価させないといけないと頑張っている人たちからするとですね、本物のイエス・キリストがそばに並ぶとですね、それは大変な苦痛なんですよね。なんでかといったら、自分たちは頑張って頑張ってこれだけ良いものに見せようとしているのに、イエス・キリストは何の努力もされてないのに、自分たちが頑張っている以上のですね、心と態度を持って生きているわけですから、そうするとですね、こういう偽りを持って頑張っている人たちからするとですね、もうこれ以上自分たちの周りに、ね、自分たちの周りに本物、良いもの、高いレベルのもの、いてほしくないというふうになるわけですよね。そういう人がいれば、私はせっかく人々の称賛を得て自分の縄張りを作ってきたのに、自分の立場を失ってしまうということになりますから。ですからイエス・キリストがですね、当時の宗教指導者たちによって結果的に処刑されて排除されるという形になったということは、イエス・キリストが良いお方だからなんです。真実なお方であり正しいお方だったからこそ、それを偽って演出している人たちにとっては脅威となり、プレッシャーとなり、排除すべき人となったということですよね。ですから不思議なことですけどね、自分自身を偽って自分を良い人のように見せる、ね、いい人のように見せようと頑張る人はですね、本当の意味でのいい人とかですね、良いものに対してはそれを受け入れられないという反発心がですね、出てしまうということなんですよね。ですから私たちはですね、自分自身をよく見せようとするこういう偽善からはですね、本当に離れる必要があるということを思わされるわけです。ですから自分を装い、自分で頑張って良いものとして生きようとしている人たちは、神様のお話、聖書のですね、言葉を読んで神様の基準を聞くとですね、心の中にですね、腹立たしい気持ちを持つんですよね。どうしてそういうことがわかるかというと、私がそうだったからということではあるわけですけど、やっぱり私もですね、足が不自由であったということで劣等感もありましたし、そういう中でいじめられたりいろんなことも体験がありますので、ですから周りの人たちからどう評価を得て受け入れられて、その良いものとして受けることができるかということは、生きる上での処世術としてはですね、重要だったわけですよね。ですから知らず知らずのうちにですね、本当の自分ではなくて周りの人たちが評価し受け入れることのできる自分となろうと思って頑張っているわけですよね。そういう自分自身がですね、教会の門を叩き、そして聖書の言葉に触れたときに、これは本物だと思う心の半分、反対側でですね、でもこんなことはできないとこう思うわけですよね。なんでできないと思うかというと、なんて言うんでしょうかね、それをすることができる私でないと神様も私を認めないし、それができている自分でないとクリスチャンと呼ばれる人々の中で私は認められないという感覚を持つからですよね。それでその聖書の言葉を読むとですね、努力してたどり着くような話ではないということがすぐ分かりますから、とっても絶望的な気持ちになるわけですよね。天の父なる神様は父でしょ、親ですから。で、私たちのことを子供として扱ってくださっているわけです。ですからいずれですね、私たちが成長して天の父なる神様が持っている高さにまで我々が育つことを天の父は願っているのは当たり前のことですけれども、でも天の父は親だから、生まれたばかりの子供とかよちよち歩きの子供にですね、大人と同じことができなければお前ダメだみたいなですね、そういうことをするはずはないんですよね。そういうふうに子供たちは要求されてないんですよ。ですから子供たちは子供のままでいいですし、子供のままで成長しながらだんだんだんだん大人になっていけばいいんですよね。でもそういう偽善を持って生きているという心を持ってしまうと、神様でさえもですね、私たちに対してこれぐらいできなければ認めんぞというような感覚に見てしまいますし、
またそういうことは無理難題だと思いますから、神様はなんでこんなに難しいことを要求するんだという反発心も出てくるわけですよね。ですから偽善の心を持つとですね、私たちは頑張りますけど、でもその頑張りはやがてですね、これ以上頑張れないというところに行き着いてしまうということになるわけですよね。そうするとどういったことが起こると思いますか。心が疲れるんですよね。心が疲れるとですね、私たちは物事に対して心が動きません。いわゆる感動しなくなるんですよ。心がですね、疲れてない時には美しい花を見ても綺麗だなと思うし、美味しいものを食べたら、はあ、本当にこの世の中こんな美味しいのがあったのかと満足することできますけれど、でも心が疲れてくるとですね、だんだん感動することもできないんですよね。偽善な心を持ち始めるとですね、この感動するふりもしますのでね、その感動するふりもできなくなるんですよね。ですからそういうふうにイエス・キリストがですね、疲れているものは私のところに来なさいとおっしゃったことがありますけど、その疲れるということの中にですね、私たちが偽善を持って生きるからということもあるわけですよね。で、心が疲れていたらですね、神様の素晴らしさを感動することができないんですよ。で、神様の素晴らしさを感動することができない人たちがどうして周りの人たちに対して神様を崇めるということをすることができるように、みんなの心を引き上げていくということができるかという話になるわけですよね。ですからイエス・キリストはですね、私たちに対して立派なものになりなさいとか、ね、神様と同じほどのものになりなさいということをまずここでは言ってないんですよね。私たちは神様を崇めて、ね、神様を崇めて、そしてその神様素晴らしいというその感動を多くの人たちと共有することができるようになれるよう、そのように祈っていきましょうねって、それを求めていきましょうねと言ってるわけですから、ですから神様を崇めているというこの人たちの中に幼い者もあるし、大人もいるし、で十分できている人もいるし、できてない人もいるし、いろんな人たちがいるわけですよね。でもいろんな人たちがいますけど、神様が素晴らしいお方であることは誰にとっても同じことですから、ですからみんなが心から神様素晴らしいって感動することができるし、それを共有することもできるわけですよね。ですからイエス・キリストは私たちに対して頑張りを要求するのしているのでなくて、そうではなくて、あなた方は本当の自分に立ち返って、その本当の自分の心の中で感じるもの、その心によって受け止められるもの、それによって歩んでいけばいいんだよということを教えてくださっているということですよね。で、最初の偽善はですね、行うことの偽善でしたよね。私たちがですね、人の評価を得て人にですね、認められようとするためにですね、できることは一つはですね、行いを通してということになります。人一倍ですね、いろんなことを一生懸命する、ね、また人一倍数をこなしてどこにも出てきて奉仕をするということもあるでしょう。その行うという姿を周りの人たちに見せることを通して、自分がですね、そのいいものでしょうって、良いものでしょうということを周りの人たちに認めてもらおうとするということもあるわけですよね。ですから行いによる偽善ということも当然あり得ます。でもう一つは祈りにおいての偽善ということですけど、祈りはですね、どちらかといえば行動はしないんですよね。あれこれとパフォーマンスはしないんです。ただ祈りはじっとしていて、神様に対しての言葉をその語っているということですよね。で、偽善の祈りというのは人に聞かせるための祈りですから、ですから最初の偽善が体を使う偽善であればですね、祈りの偽善というのは言葉を使う偽善ということですよね。それで言葉を通してですね、だから祈りということにその集約はしていますけど、でも祈りというのがある意味では神に対しての言葉ということが、言葉においても一番その何て言うんでしょうかね、その性別された 洗練されたその大切な言葉になりますから、そこの祈りのところをその最も美しく装うことができたらですね、その人の言葉の世界を通して周りの人たちに認めさせるということになるんです。ですからこういう言葉の偽善というのは祈りに集約されますけど、でも日常生活の言葉遣いの中にも自分をよく見せるという演出があるという話ですよね。ですから好意を持って自分を見せるか、言葉で自分を見せるか、どちらかですけど、どちらも人に見せる、人に聞かせるということが目的となっているときに、それはその人の心を結果的には疲れさせてしまって、せっかく神様から愛されて祝福されて日々の生活で恵みを受けているのに、それを感謝することも感動することも嬉しいと思うことも、本当にこうして楽しいと思うことも、命のですね躍動感を感じるということもできないという話になってしまうということですよね。そういう状況にあって私たちが神を崇めるという、こういう行為は成り立たないということですよね。ですからイエス・キリストが主の祈りを教えていく、その一番最初の祈りが神様のお父さんの皆が崇められるようにという、これを言いましたけれど、でもその言葉はその前の言葉、今日の聖書で言えば前の聖書の言葉で私たちの心を整えて初めてそれは成り立つんだということを教えてくださっているわけですよね。ですから、まあ、前回も私たちは疲れていてはダメだというお話をしました。休まないといけないという話をしましたけど、働くことの疲れであればそれは休もうと思えばですね、すぐに休めますけど、自分を偽ってよく見せようとする、自分を偽って良いもののように聞かそうとする、こういう偽善の心を持って生きている人はですね、どこに行っても自分を休ませることができないという形になりますよね。そうするとその人の疲れ、その人の魂が疲弊するということはですね、深刻なものとならざるを得ないということを知っていただきたいというふうに思います。ですから私たちはですね、人との関わりの中で生きているので、人からよく見られるのか悪く見られるのかというのは生活に直接に響くというような状況の中で、正直でありなさいと、真実でありなさいということは、ある意味ではチャレンジをその与えられる言葉ではあると思いますけど、でも私たちが本当に神様の素晴らしさとか、神様がお作りくださったこの世界の素晴らしさとかですね、そういったことを私たちが感動を持って喜んで生き生きとですね、それを感じながら生きていくという、本当に人としてのですね、幸いな生き方をするためには実はクリアしていかないといけない大きな課題であるということは言わなければならないというふうに思うんですよね。どうでしょうか。で、私もですね 100% そうなっているとは言えませんけど、以前はですね、随分こうしてよく見せようと思って頑張ってたというふうに思うんですよね。ですから人と会う時もですね、割と表情はですね、いい人のような表情になるいい人のような表情になるんですよね。現在どうか分かりませんけど、いい人のような表情するんですやっぱりね。ところがですね、もうそういう人の評価なんかどうでもいいんだというふうにどうでもいいと言ったらちょっとおざなりな感じしますけど、とにかくそこまでそんな気を使うものではないんだというふうになってくるとですね、逆にですね、私表情がなくなるんですよね。で、ある時にですね、自分の心の中に静かに喜びがあるのに、泉川先生いつも不愛想ですねとか言われてですね、で、そうですかって、自分の心の中には喜びがあるのに不愛想に見えますかって言って、そのギャップにですね、私がびっくりしたことがありますけど、よく考えたらですね、以前は喜びも感謝もないから喜んで感謝のような顔してたんですよそれを作ってたわけでしょ。それを作る必要がなくなったから、多分本当の自分の顔になったんですよですから 元々の自分というのは少し不愛想なぐらいが多分私の本当の顔だったのかなというふうな気がしますけれど、でも作ってた表情がですね、作った表情ではなくなるプロセスの中では、一時期ですね、そういう、表情が何て言うの、この、乏しいという感じになるということはあるかもしれませんね。また私も言葉でですね、いろいろこういうふうに聞かせよう、見せよう、評価させようという思いをずっと前は持ってましたのでね。でもそういうことももうしなくなりましたのでそういうことをしないと、講談においてメッセージを語るときは、これは私の務めですから語りますけど、でそれも自分の思いを伝えるということではなくて、私に託せられた神様のメッセージを伝えるということが基本ですよね。そうすると講談から降りてからの私というのは、昔の私を知っている人だったら共感し同意してくださると思いますけど、無口になったと思いますよ。漬山さんあたりでしたら一番よく知っていると思いますけど、だから私は昔の中高生会があった時に、日曜日の夜には夕拝がいつもあったんですよね。で誰がその証しはしなくてもですね、証しのない私は必ず証ししましたよ。だからもう始まったらですね、人が話してる途中にですね、自分何話そうかなということをあれこれとですね作戦立ててですね、それでまた前に立って話をするわけですよね。で今考えたらですね、本当に恥ずかしい思いですけど、それほどですね自分自身を見せようとするそういう思いがありましたよね。またそうしないと多分自分はやっていけないという気持ちも裏側にあったのだとは思いますけど、でもその頃から比べたらですね、本当に話さなくなりましたよね。で自分を主張するということは随分なくなってきたと思いますが、でもそれもですね、そういうことではなくて、私たちは本当の自分になって、そしてそれで神様との関係を獲得することができる。でその交わりを中心にしながら本当のつながりというのを作っていくんだというふうに変わっていきましたから、まあ、そういう意味では以前よりは見せる部分、聞かせようとする部分というのは小さくなったということはその通りだと思っていいと思ってます。ただそれでもですね 100% かと問われればそうではないとは思いますけど、ただ自分たちが飾らなくてよくなった分だけ神様の素晴らしさにですね心打たれることが大きくなったというのは事実ですよね。ですから聖書を今でも読みながらですね感動するんですよね、はあ、今まで神様こういう方だと分かってたけど、またその奥があったねとかですね、そういう素晴らしい、この聖書の箇所よく知ってると思ってたけどまだ分からないところがあったんだなとかですね、そういう感動というのは大きいですよね。以前でしたらですね、自己中心と神様中心というのがこの御言葉を、としてこれほど私たちの存在を言い当てている言葉はないんだなと思って感動してですね、であまり感動したもんだからこれをみんなと共有したいと思って本でも書こうかとですね意気込んだくらいでしたけど、でもその感動もですね冷めやらないうちに他の御言葉の恵みがまた開かれて、それに感動してるとですね、もう前に感動したことはですね嬉しかったことであるけど、さらにそれ以上の神様の素晴らしさを体験してきますから、一つだけを素晴らしいと思ってた時よりもですね10も20もですね素晴らしいと思うことが出てくるとですね、何て言うんでしょうかね、もうこれだけ伝えとこうという話にはならないですよね。でつい最近でしたらマタイの13章ですね、向こうで天国についての例え話をイエス・キリストが語ってくださってるわけですけど、その天国の例え話の一つ一つはどういう意味だろうかということをいろいろ思い巡らして教えてもらうことはたくさんありましたけど、どうしてイエス様がこの一連のですね天国の例え話をこうも続けざまに弟子たちに語ったかという、その意図がまだ分かってなかったんですよね。でもまたそのこともですね、ああそういう意味だったのかということが開かれる時にですね、イエス様は素晴らしいと思ってたけど でも自分が知らないもっと素晴らしいイエス様なんだということでまた感動するわけですよね。そうするとこういう感動が重なっていきながら、それを周りの方々に伝えて、それを共有して共感するという時に、一緒になってですね、神様を褒めたたえるということになっていくのじゃないかというふうに思うわけです。で、これは今私はそうという話をしているんですけど、私以上にですね、神様を褒めたたえ感動している方々は兄弟姉妹の中にもいますよね。そういった方々の言葉とかですね、感動する姿を見てですね、本当にこちらもですね、いろいろ教えられるし、何よりもその感動が自分の心を動かして、私の心もまた引き上げられるというこということを体験するわけですよね。こういうふうにお互い同士が兄弟姉妹として、このようにお互い同士を、感動によって感動を引き起こすという、そういう共感し合うですね、響き合うという交わりというのは、なんと素晴らしいことかなというふうに思うわけであります。ですから私たちはですね、この教会の交わりの中にあっても神様の素晴らしさに感動し、それをお互い同士の中で共有し共感していかなければいけませんけれど、でも神様という方は私たちだけの神様かという話になるとですね、そうでは絶対ないということがわかるわけですよ。たとえ相手がですね、仏教を信じている人であったとしても、イスラム教徒であったとしても、また沖縄のですね、もともとのそういう宗教を信じてた人であっても、誰であってもですね、天の父なる神様がお一人お一人の存在を作ってくださって、その一人一人を愛してくださっているという事実があり、そして彼らが、そして最終的に自分自身の中で持つべき喜びとかですね、感動というのは、最終的にはこの神様に感動するというところにまで引き上げられていかなければいけないわけですから、ですから私たちが神様を通して体験させていただいているこの感動というのは、実はみんなと、すべての人々と共有すべきものであるということも間違いがないというふうに思うわけですよね。ですから私たちはちょうどその水がですね、水があふれてくると、それが全地を潤していくようにですね、私たちが常に新しい感動を持って神様の素晴らしさを体験し、それを分かち合い、それを共感し合うことによって、さらにまた新しい神様の素晴らしさを発見していくという、このプロセスを進んでいくときにですね、この嘉手納教会の交わりの中で湧き立ってくる水は尽きないわけですから、そうすると尽きることのない湧き水が湧いているところは、それは必ず川になりますし、多くの命を生かしていくものに確実になるんですよね。ため池であればですね、日照りでですね、最後は土になってしまうということもあるかもしれませんけど、でも私たちが偽りではなくて正直な自分となって神様を感動する、正直な自分となって自分の置かれている状況の中で恵みを感動する、その感動をただ素直に表して分かち合っていくときに、私たちは天の父なる神様の皆を崇めるということを、崇めるように祈り、またそれを実現するものとして私たちは用いられていくということになるんじゃないかというふうに思うわけです。時としてですね、メッセージで語るよりもですね、証で信徒の方々が明かした方がですね、よっぽど心がですね、動く時があるんですよね。そうですよね。この間のテリアさんの証もそうでしたけれど、で、なんで私たちがそれによって心が動かされるか、それはその証をしている者の中に、まさにその人が人生の途中にあって神様とお会いし、その中で自分の心がですね、動かされた、その感動ですよね。それがその証の中に現れているからということじゃないですか。その感動する心というのはですね、すごい力持ちますよね。人の心を揺さぶるんですよね。そしてその人の中にも同じ思いを引き出してくるということもあるわけですから、こういうふうにしながら 神様を崇めるという人々がこの嘉手納、読谷、沖縄、日本、世界というふうに広がっていくことこそ私たちの願い、祈りでなければならないのかというふうに思いますし、またそのようなところを我々が生きることができるようにと、イエス・キリストはだから偽善に気をつけなさいよ、それは行いにおいても偽善に気をつけなさい、言葉においての偽善にも気をつけなさい、そうすると本当の神様にお会いすることができないよ、そして一番最後に言ったのが、一生懸命生活のために心配して神様にその祈り願うということじゃないんだよ、それは全てあなたのために必要だということを父なる神様が知ってらっしゃるから、心配してそれを手にするまでそのことばっかりを考えて願い求めるじゃなくて、父なる神様はもはや私たちに必要だということを知ってくださっているから、じゃあ安心して必要な時に必要な形で必ず与えられますね、であれば私はそのことから心を離して、あ、それから心を離すことができるから、神様の素晴らしさも感じ取ることができるし、神様の御業の豊かさもですね、明かしすることができるようになるということですよね。願わくばですね、感動する私たちでありたいということです。感動するためには心が疲れててはダメです。心が疲れている大きな原因の中に偽って生きているということがあるということをイエス様はお示しくださったので、それが自分の問題だな、それが私の課題だなと思われる方はですね、素直に聖書の言葉を受け入れて、これからはもう見せようとはしません、これからは聞かせようとはしません、そうでなくて本当の自分になれるところから始めていって、そこから神様と向かい合いながら神様の素晴らしさ、豊かさを知っていきたいと思いますと、そこからですね始めていくということが大切かと思います。では一言祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。本当に私たちは小さく弱いものであり、だからこそ私たちのことを愛し守ってくださるあなたの存在を知らなければいけませんのに、そのことを知らないがために周りの人間関係にばかり心を向け、その中でいかに優位にさせるために自分自身を見せなければならないか、自分の言葉を聞かせないといけないか、そういうことに心をせわしく使ってしまっているということを思わされます。そういうことの中で心はいつも波立っておりますし、慢性的に疲れていますし、そして良いものを見たり良いものを聞いたりすると自分に対してさらにストレスをかけられているようで、そういう良きものに対しての反発心さえも私たちの心の中に芽生えているということを思わされます。どうぞ天の父よ、私たちはあなたの子としてあなたに愛されあなたの守りの中で生かされていますので、そのことをもう一度私たちが覚えることができますように、願うくば私たちが自分自身に立ち返ってあなたの素晴らしさを心から感じ取ることのできるものとならしめてください。その感動を持って生きる日々の生活を、多くの感動を持って生きる兄弟姉妹と分かち合うことを通して、お互いがお互いの心を生かし合い励まし合い力を増し加え合う、そういう交わりとなりますように導いてください。やがてその響き合う関係が世界中の人々とともにあなたの御名を崇めていくものとならしめてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。